希望の灯火。いかがお過ごしですか？希望の灯火の時間です。ご案内役の飛田清美です。そしてバイブルメッセージ担当は
甘利真嗣です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。旧約聖書の時代、イスラエル民族はユダヤ暦、ユダヤの暦に従って生活していたんですけれども、それによると9月が新年なんですね。
そうですね、はい。ユダヤ暦は2つお正月がありまして、4月に、お正月があるんですね、はいはい。この日に、杉越の祭りというのがあります。これを年の正月にしなさいと書いてありますが、はい、その他9月もお正月があるので、ちょっと複雑なんですけどね。
年2回あるんですね、ユダヤ暦のお正月には何を食べるかっていうのをちょっと調べてみたんですけれども、はい。いろんな意味があるようで、リンゴに蜂蜜をつけて食べる、これは甘くて良い1年になりますようにという願いなんですね。で、ザクロを食べる、ザクロの実のように数々の良い行いと美徳が神様に覚えられますようにという祈りなんだそうです、うん。またその家長、家の長が魚の頭を食べるんですけれど、これは我々が頭であって尻尾にはなりませんようにという聖書の祝福を受けるためなんです。
なるほどね。特にユダヤ人はシンボリズムと言いましょうかね、はい、象徴というものを非常に大切に、そして神様の教えをこう、はい、それによって悟るということをしてきたんですね。日本にもそういう習慣がないわけじゃないですよね。
ちょっと縁起を担ぐような、
そういう言葉、はい、言葉でもって、はい、何かを表現しようとする。
そうですね、はいはい。でもそうやってなんかいろんなことをこう聖書の言葉を思い出したり神様を思い出したりして1年を始めるわけですね。
そういうことなんだ。だから生活の中に神様が中心になっていらっしゃるという生活があるわけですね、
はい。先生、今日も先週に引き続いて神の存在についてのバイブルメッセージですけれども、ちょっとそんなことにも触れていただけるかと思って、
そうですね、
はい、楽しみにしてます、はい。それではここで今日の1曲目です。森ゆりさんで黄金のエルサレム。それでは甘利真嗣牧師のバイブルメッセージ、神の存在その2、この素晴らしい自然界は偉大な神の存在証明というタイトルでお話しくださいます。よろしくお願いします。
私たちは神が存在するかどうかよく疑問に思うところがありますけれども、また現実に無神論者という人々もたくさんいるようですが、その人々の根拠は神は見えないから存在しないというふうに思っているんではないでしょうか。もし見えないものは存在しないというならば、人間の心も魂もまた愛情というものも目に見えません。だったらそれは存在しないのでしょうか。そんなこと言ったらおかしいですね。目に見えないものでも価値あるものは存在するわけです。むしろ目に見えるものは一時的で、いつか形が崩れなくなってしまうものがほとんどです。この宇宙もやがては大音響を立てて燃えて崩れて消滅すると聖書は予言しています。むしろ目に見えないものこそ永遠に続くのだと聖書は言っています。人の愛情、人の心、魂、真実、真理、 それらは決して見えませんが、永遠に続くものですよね。そうした目に見えないものに目を注ぎなさいと。神様も同様に目には見えませんが、その存在はこの宇宙に明らかに認められるからです。神様はどのように存在しているか、その証拠物件はこの宇宙に果てしなく存在しています。もし私たちがよく宇宙を観察し、物理を観察するならば、そこには素晴らしい驚くべき法則と原理と、そして美の世界が広がっています。これらが偶然にできたのではなくて、神がデザインし、それを作られた偉大な知恵あるお方が存在していることを証明しているものではないでしょうか。ある方は、神の創造ということを持ってくると科学的ではないと考えて、何か神創造論を打ち出すと恥ずかしがるような科学者がいるのは実に残念なことだと言わざるを得ません。もしそうであるとするならば、過去の偉大な科学者たちはの多くが実はクリスチャンであって神を信ずる人々だったということをご存知ですか。近代科学の生みの親とも言われる万有引力の法則を発見し、物理学の基礎を築いたアイザック・ニュートンという人はバプテスト系の熱心なクリスチャンであったということを皆さんご存知でしょうか。その当時ではアイザック・ニュートンは科学者であるよりも宗教家としてよく知られていました。たくさんの聖書の仲介書を彼は書きました。で、このアイザック・ニュートンはある時、この太陽系の模型を、作って、それを、机の上に置いといたわけですね。その模型というものは歯車とベルトの働きで各惑星が動く、仕掛けになっている実に精緻な模型でした。ある日、無神論者の友人が彼のところに訪ねてきまして、そのテーブルの上に置かれていた太陽系の模型を見まして、そしてクランクを回し、そして非常に驚いて、このニュートンに尋ねました。実にこれは見事だ。ニュートン君、誰が作ったんだいと。するとニュートンは、誰でもないさ。いろんなものが集まって偶然にたまたまこんな形になっちゃったんですよ。と言ったそうです。するとその友人は、ニュートン君、人をバカにしないでくれ。誰かが作ったのに決まっているではないか。これを作ったのはなかなかの天才だよ。それは誰かと聞いているんだと言いました。そこでニュートンは言いました。これは遥か壮大な太陽系の粗末な模型にしか過ぎません。この法則は君も知っているはずだが、この単なるおもちゃが設計者も製作者もなく、ただ偶然にできたと言っても君は信じようとはしないではないか。ところが、君はこの仕掛けの元になった偉大な本物の太陽系が、その設計者も創造者もなく、たまたま偶然に出現したと言ったら、あなたは信じようとはしませんでした。なぜそんな、この不統一な結論になるのか説明してくれたまえと。こうしてニュートンは宇宙の背後に知性を有する偉大な創造主がおられることを、友人に納得させたというのであります。皆さん、アルバート・アインシュタインも、この相対性理論を発見した人ですけれども、20世紀の最大の科学者と言われます。彼も謙虚に、私は神の天地創造の足跡を探していく人間の一人に過ぎないと謙虚に神の存在を認めていました。また聖書はこのように詩編の19編で述べています。諸々の天は神の栄光を表し、大空は御手の技を示す。この日は言葉をかの日に伝え、この世は知識をかの世に告げる。話すことなく語ることなく、その声も聞こえないのに、その響きは全地にあまねく、その言葉は世界の果てにまで及ぶと。皆さん、この素晴らしいこの宇宙と生命の神秘、それらはまさにそれらを作り出した知恵ある偉大な創造主なる神が存在しているという確かな、決して動くことのない証拠物件の一つ一つだということを ご存知になってください。そしてその神を信じ、神を賛美し、その救い主イエス・キリストを信じていただきたいと思います。
天は神の栄光を物語り、大空は御手の技を示す。
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 昼は昼に語り伝え、夜は夜に知識を送る。
天は神の栄光、
話すことも語ることもなく、声は聞こえなくても、その響きは全地に、その言葉は世界の果てに向かう。
天は神の栄光。
お送りした曲は、天は神の栄光を物語、ボロニアボーカルアンサンブルと加賀清隆さんでした。さて、あなたもぜひキリスト教会の礼拝に行ってみませんか。今日は甘利先生が牧師をされている我孫子バプテスト教会をご紹介します。毎週日曜日朝10時45分から礼拝を行っています。場所は JR 成田線東我孫子駅前にありますので、どうぞお気軽にお出かけください。
私たちの教会はとても国際色豊かな教会ですね。各国のいろんな国の方々が出席して、英語の同時通訳もされています。聖歌隊も素晴らしいですから、ぜひ一度我孫子バプテスト教会においでください。
電話番号は 04-7185-0185 番、 04-7185-0185 番です。続いてプレゼントのお知らせです。今月は甘利先生が書かれた本、神の素晴らしい創造、今進化論から創造論へというこの本を全員の方に差し上げます。これは先生、昨年発売された本ですね。
そうですね、非常に好評でたくさん売れたんですが、はいはい、まだ在庫がありますのでね、はい、皆さんにぜひ読んでいただきたいと思いまして、実決大サービス、はい、
そうですね本当にキリスト教書店でも平積みになって置かれているのは、
1冊1500円もする本なんですよ、
はい、こちらを今月全員の方に差し上げますので、ぜひお申し込みください。あなたのおところ、お名前、番組の感想を書き添えてくださいね。また係では聖書通信講座をご用意していますので、どうぞプレゼントと合わせてお申し込みください。宛先です。郵便番号 270-1191 日本郵便我孫子支店郵便支所箱7番希望の灯火の係です。またこの番組はインターネットでも聞くことができますので、我孫子バプテスト教会のホームページに遊びに来てください。お送りしました希望の灯火、お相手は飛田清美と
甘利真嗣でした。
それでは来週まで、
お元気で。